大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。東北に上陸した台風8号が北へ抜けてからこっちは割と雲が多い空模様ですけど、蒸し暑い日が続いてますね。カレンダーを見れば明日で7月も終わりなんですが、正直言うと梅雨明けが早かったんで、あ、まだ7月だったんだと思ったぐらいです。そしてなんだかんだ言われながらも先週始まった東京オリンピックですがね、うちにいてパソコン相手に仕事をしている時でもテレビをつけて見てしまいますからね。この1週間なんとなくそんな変わり映えのしない日常を過ごしているんですよ。きっとあなたも同じような感じでしょうか。さて今日も FM 善光寺から長野グランドシネマズまで権堂の裏道あたりを歩いてきたんですけどね、ようやくこの蒸し暑さでセミの鳴き声も増えてきましたね。多いのはやっぱりアブラゼミなんですが、わずかにミンミンゼミも出てきたようで、そうですね、今年はミンミンが出てくるの少し遅いかなと思うんですけど、そうそう、セミといえば先日諏訪方面に行く機会がありましてね、帰りに中央道の原村のサービスエリアに夕方6時頃だったかな、トイレ休憩だったんですが立ち寄ったんですけども、すぐそばまで林があるところなんでね、車のドアを開けた途端にこれでもかっていうぐらい日暮らしの声が聞こえてきましてね、サービスエリア全体って言いますか、周辺の山の木々にもこだまするぐらいカナカナカナカナっていう大合唱が響き渡ってたんですよ。セミしぐれというよりは日暮らししぐれのサウンドシャワーの中にいるような、そんな気分になりましたね。日暮らし、私セミの中では一番好きな鳴き声なんで、自分の住んでいる場所の近くの山のそばを通ると名前の通り日暮れ時なんかに鳴いてるのが聞こえますけどね。あのセミは早朝夜明けの時間帯にも鳴いてるんですよね。以前渓流釣りをやってた頃なんか、夜明けとともに川に入るとカナカナカナってよく聞こえたもんですよ。ただ今年のようにあちこちでよく聞く年もあれば、ほとんど鳴いてるのを聞かないって年もありましたからね。何年周期かで大量発生なんてことになってるのかな。昆虫学者ではないんで詳しいことは分かりませんけども、まあとにかく今年の日暮らしについては当たり年のようですからね、もうしばらくは山で朝夕楽しめたらいいなと思っているんですよ。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目、1983年の YMO の夏の曲ですね。リードボーカルは高橋幸宏さん、君に胸キュン。 YMO が出したシングルの曲としては一番売れて、83年当時35万枚売れているんですね。今週の1曲目、イエローマジックオーケストラ YMO の君に胸キュンでした。
蔵出しコレクション。
今私の手元には今日これからかける曲が入った1枚の CD がありましてね、タイトルが伊集院光選曲おば歌謡曲っていう12曲入りなんですけども、あの体重100キロ前後の太いお笑いタレントの伊集院光さんはご存知だと思うんですけどね、かつては今腹黒だと言われている三遊亭円楽さんが、その昔楽太郎さんだった時代に入門して三遊亭楽大と名乗って二つ目まで落語家をやっていたんですね。その彼が伊集院光と名乗ってラジオの番組でおしゃべりタレントとして人気が出たことで、落語家は結局廃業してしまったんですけども、とにかく彼は昭和レトロの音楽とか東京の下町ネタにとっても詳しいんですね。そこで彼がやっていたラジオ番組で取り上げていたおバカな昭和の歌謡曲を集めて作られたのがこの CD というわけなんですけども、伊集院光の造語であるこのおバ歌謡曲っていうのは、単に笑わせることを目的に作られたコミックソングやナンセンスソングとは違って、例えば有名な洋楽のヒット曲におバカな日本語の訳詞がつけられていて、聞けば思わず吹き出してしまうような曲ですとかね、作ったり歌ったりしている方は大真面目なんだけどこのコンセプトは理解できないというような B 級どころか C 級 D 級の作品でも埋もれさせてしまうには惜しいというような曲のことをおば歌謡曲と呼び始めたんだそうです。それを分かった上で12曲作詞した人の名前のところを見ますと、確かに阿久悠さんだったり中西玲さんだったりね、作曲の方には杉山浩一さんや森田浩一さんという名前も並んでいます。プロがプロとしてヒットを目指して真面目に作った作品ということですね。 そんな中から今日これからかけるのは、昭和40年代の前半、子供向けのテレビドラマコメットさんの初代のヒロインだった九重佑美子さんが歌った曲です。あのギルバート・オサリバンの大ヒット曲アローン・アゲインに中西玲さんが、え、これマジですかって思うような奇妙な歌詞をつけたまた一人というタイトルの曲なんですけどね。確かにアローン・アゲイン直訳すればまた一人ではあるんですけども、九重佑美子さんといえば1962年昭和37年に16歳でデビューして、私がテレビ見始めた頃はよく坂本九さんたちと一緒に当時の洋楽のヒット曲のカバーソングを歌っていたのを幼心に覚えているんですけども、子供たちに人気が爆発したのは1967年昭和42年のドラマコメットさんですよね。2代目の大場久美子さんのはほぼその10年後78年ですから一時代前になるんですけども、当時21歳だった九重佑美子さんはその年の大晦日の NHK 紅白歌合戦の赤組の司会を務めているんですよね。当時の最年少記録だったそうですが、でそうした人気がちょっと衰えてきた頃、1971年に出されたのがアローン・アゲインの日本語カバーまた一人なんですけども、もちろんその頃は全くヒットはしなかったんですが、中西玲さんの訳詞があまりに奇妙な世界を作ってしまっているもんですから、30年ほど経ってからテレビのブラタモリとか伊集院光さんのラジオで改めてそのおかしさが取り上げられたりするようになったんですね。ちなみに私がこの曲を初めて聞いたのは山下達郎さんの FM のサンデーソングブックだったんですけども、初めて聞いたその歌詞に耳を疑ってしまいましたよ。よくこんな歌詞でレコード作ったなってね思ったんですが、ではそのシュールすぎて笑える歌詞をじっくり聞いてください。九重佑美子さんのまた一人。はい、聞いての感想はいかがでしょうか。中西玲さんの描こうとしていた世界が理解できませんよね。今週の蔵出しはギルバート・オサリバンの曲の日本語カバー、九重佑美子さんのまた一人でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、あの未来の未来から3年ぶりのファン待望細田守監督の新作、竜とそばかすの姫です。少し前にタイムスリップムービー室のコーナーでも取り上げました、彼の出世作サマーウォーズで描いたインターネットの世界を舞台に、アニメ版時をかける少女以来になるんだそうですが、高校生の女の子をヒロインに据えた意欲作と言えるでしょうね。その主人公は自然豊かな高知県の小さな町に暮らすすず。母親と一緒に歌うことが大好きだった内気な女の子なんですが、幼い頃にその母を水の事故で亡くしたことをきっかけに自分の気持ちを抑えてしまって歌うことができなくなっていました。今は父と二人暮らしなんですが、なかなかうまくコミュニケーションが取れません。歌を作ることだけが生きがいになっていたある日、親友に誘われて全世界50億人が集うインターネットの中の仮想の世界 U に参加してみることになりました。この U の世界ではアズと呼ばれる自分の分身アバターですね、それを作ってリアルな自分とは全く別の生活を送ることができます。現実では歌うことができなかったすずが U の中ではベルという名前のアズになって歌を披露します。すると瞬く間に U の世界で評判になって世界中から注目される存在になるんですね。そして U の中でコンサートを開くんですけども、そこに突然竜と呼ばれる謎のアズが現れてコンサートをめちゃくちゃにしてしまいます。なぜ彼は私の邪魔をするのか、何が竜をそうさせるのか、竜が抱えている心の傷を癒したいとその秘密を探ろうとするベルに竜も次第に心を開いていくんですが、果たして50億の中から本当の竜を探し当てることはできるんでしょうか。そしてその結末はっていうようなストーリーなんですけどね。もう映画始まってすぐからまるで 3D で作られているんじゃないかと見まごうばかりのネットの内側の世界に目を奪われてしまいますよ。そして現実の世界の高知の自然とそばかすのある普通の女の子の映像に対して U の世界のベルとリュウはまるでディズニーの美女と野獣を現代によみがえらせたかのごとき繊細な映像です。その違い差を楽しんでくださいね。高校のクラスメートや幼なじみ、それから近所のおばさんたちのあったかさも描かれています。やはりこれはインターネットの中にはないものの象徴なんでしょうね。きっとヒロインのすずの声をやっているのは声優としてはほぼ新人のミュージシャンの中村佳穂という女の子なんですけどね。 ういういしさが個性になっていまして、今後も期待できそうですね。他には成田凌、染谷翔太、役所広司、石黒賢、宮野守にちょっと懐かしい島本澄なんていう名前もありますしね。ママさんコーラスをやっている近所のおばさんたちには森山良子、清水美智子、坂本冬美に岩崎よしみ。さあ誰がどんなキャラクターの声をやっているか、それは見ての聞いてのお楽しみです。細田監督が対比させているのはデジタルとアナログ、現実と仮想、そして現代の社会派的な問題提起とファンタジーの世界。この対になっている2つがうまくミックスされていまして、テーマにはメッセージ性も感じられる、なかなかの傑作だと思いますよ。今週ご紹介した新作映画はファン待望のアニメ竜とそばかすの姫でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。松竹の100周年記念作品として話題のキネマの神様の公開日が近づいてきました。去年3月のクランクイン以降、ダブル主演の一人だった志村けんさんの急死、緊急事態宣言による撮影の中断、そして2度の公開延期とコロナ禍による困難に見舞われ続けましたが、それを乗り越えていよいよ来週8月6日に公開されます。映画への愛がたっぷり詰まった山田洋次監督の新作ですので、ぜひ映画館でご覧くださいね。さて長野グランドシネマズでは座席指定の先行販売を再開しています。以前と同様インターネット販売ではご鑑賞予定日の2日前の午前0時から、窓口では2日前の劇場オープン時からチケットを販売しています。夏休みも始まって人気作品を中心に混雑する時間が増えてきています。ぜひこの機会に便利な先行販売をご利用くださいね。そして劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。また新型コロナ対策の一環としてシアター内は常時換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。以上、長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーはアバが歌う夏の曲をメドレーで聴いていただきましょうか。といえば取り上げる映画は、はい、マンマミーアですね。1970年代から80年代にかけて世界中のミュージックシーンを席巻したスウェーデンの人気グループアバのヒット曲をふんだんに使った映画ですけども、もともとはイギリスのロンドンで99年に公開されたミュージカルが始まりだったんですね。それが予想以上に人気を呼んで、2001年にはアメリカのブロードウェイでも上演されました。映画化するにあたっては、主役の女性ドナにメリル・ストリープ、その昔の恋人役には007シリーズのジェームス・ボンド役もやったピアース・ブロスナン、そして英国王のスピーチでアカデミーの主演男優賞を取っているコリン・ファースも出演しています。そのドナの娘でアマンダ・サイフリッドが演じるソフィーの父親が誰なのかをめぐるロマンチックコメディとも言うべきミュージカル映画で、ギリシャのエーゲ海に浮かぶリゾートホテルを舞台に撮影されました。2008年にイギリスとアメリカで、日本では半年遅れて2009年に公開されたんですけどね、どこの国でも注目されるヒット作になりまして、特にイギリスではあのタイタニックの記録を抜いて史上最高の興行成績を収めています。そのヒットを受けて10年後の2018年にはメリル・ストリープ扮するドナの若い頃を描いた続編のマンマミーやヒアウィーゴーも作られています。2本ともアバの曲が20曲以上使われているんですけどね、もちろんタイトルのマンマミーやをはじめ大ヒット曲のダンシングクイーンやテイクアチャンス、それにチキチータ恋のウォータールーなんてところは当然出てくるんですが、今日は娘のソフィーと一緒に父親である可能性のある3人のベテラン俳優が歌う Our Last Summer、 そして映画では歌のないインストバージョンしか使われなかった Summer Night City とタイトルに夏が入った2曲をメドレーで聴いてください。そういえば続編の Here We Go のラストにはソフィーのおばあちゃん役でシェールが出てきたりしてましたからね、ひょっとして新たなる続編が作られるのかもなんて思うんですけども、どうなるでしょうか。今週のタイムスリップムービーヒッツはアバの曲を使ったミュージカル映画マンマミーヤからオリジナルのアワーラストサマーとサマーナイトシティでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。 まずは長野市のラジオネーム高田人さん。この前スペクトラムのリクエストをして初投稿ながら採用していただいたものですね。先々週でしたっけ、中学生の頃ブラスバンドをやっていて、スペクトラムの新田一郎さんがトランペットを回すのが憧れだったというメッセージを紹介しましたけども、その時にはペンネームがなかったんですけどね。改めてメッセージくださいました。ありがとうございます。公共の電波でインザスペースが流れるのを聞けてとっても嬉しく思って感動および感謝しています。ちょっと大げさですねラジオネームや住所などを記さずに投稿してしまいましたこと大変失礼しました。何しろ初めての投稿でしたので、いえいえ、少しずつ慣れていってください。私現在長野市に居住していまして、あ、それでラジオネーム高田人さんね。ご推察通り60歳手前です。30歳の頃に長野に来ましたんで、いつの間にか人生のほぼ半分をこちらで過ごしております。私も長野県民になったのが30歳の年でしたからね、人生の半分以上を信州で過ごしてますよ。仲間もできて、今は中学生からやっていた管楽器ではなくてドラムなどを親父バンドで担当しています。おー、ドラムですか。親父バンドっていうのも僭越で、メンバー6人のうち私が中間くらいの年です。ですから初老バンドに近いかもしれません、かっこ笑いいやいや、もう最近のね60代70代若いですから。40過ぎに始めたドラムもすでに十数年経って、うまく叩けないけどうまそうに叩けるようにはなったでしょうか。なかなかその辺のニュアンス表現がうまいですね。ただ年に3回ほどあった発表の場がコロナの影響でこの2年近くなくなって、少し張り合いがありませんがね、いつの日かまた機会ができました時にはご連絡させていただきますと。ああ、ライブのお知らせ、行ける時間で行ける場所だったらぜひ聞かせていただきたいもんですね。昭和のフォークソングから平成時代のロックまで極めて広く浅く選曲していますんで、大岩さんにハマる曲もあるかもしれません。私は高校時代に学園祭でちょっとだけエレキ弾いてバンドやったことがありましてね、その時はチューリップ、夢中さ君にとか銀の指輪とかやった記憶があります。あ、吉田拓郎さんの春だったねのエレキギターバージョンもやりましたけどね。練習ではうまくいかなくても音が揃うってのはこんなに嬉しいもんかっていう経験はその時にしましたね。今でもやっていらっしゃるんだ、羨ましいな。初心者でよかったらどっか入れてくれるバンドはないかなんて思ったりもするんですけども、またギターを一から始めると左手の指の皮がむけるまで痛い思いして練習しなきゃいけないのがちょっと克服できないような気がするんですけど、バラキンタブラジの頃からよく聞かせていただいています。これからも大岩さんの放送楽しみに聞いていきますよ。ありがとうございます。またバンドの活動の情報なんかもね、ぜひメッセージで送ってください。お待ちしています。そしてこちらは須坂市のドッキリガメラさん。お久しぶりです。覚えてますか。いや、もうかすかに記憶は引っかかってますよ。大岩さんとは9年ほど前、私たちの合奏団がグラシネで演奏した時にお会いして以来です。あ、もうそんなになりますかね。その頃は別の放送局で今と同じように映画のことについて喋ったりする番組やってたんですよね。その後どこの放送局の番組に出ているんだろうかと新聞のラジオ欄を目を皿のようにして探していて、去年偶然この番組を知りました。それ以来愛聴しています。ありがとうございます。そうでしたか。赤い糸で結ばれてるんでしょうかいい歳の男が言うとちょっと気持ち悪いかもしれませんね。先週種智子のキュウリでバケーションがかかって嬉しくて久しぶりにペンを取りました。この歌は20年以上前、私が曖昧な情報だけで大岩さんの番組にリクエストして苦労して探してもらって1年後に放送していただいた曲です。それが今も大岩さんの好きな曲になっているというのは大変嬉しいです。これからもこだわりの選曲で懐かしい音楽をよろしくお願いします。もうその辺は任せといてって胸を張って言えますけども、ちなみに私は現在須坂市の亀倉というところに住んでいるんですが、ガメラ好きの私が亀倉に住んでいるのも大岩さんのお導きかもしれませんって。まあ確かにこの番組でもね、この間から散々ゴジラだキングコングだガメラもリメイクしてほしいなんて話散々してますけども、だからといって縁結びの神様じゃないですから、出雲大社じゃないんだからってね。こちらこそキュウリでバケーションに巡り合わせていただいてありがとうございましたです、本当に。そして最後は長野市の猫道探検隊さんです。先週末の4連休我が家は特に遠出することなく、午前中はこれからの本格的な夏に向けてエアコンや網戸の掃除など準備をして、午後の暑い時間は戸隠や高山村へと涼みに行って過ごしていました。 そうですね、七曲がりをキュキュッと上がっていけばいきなり標高高くなりますからね。山の上はさすがに涼しいですね。下界では終わってしまったアジサイがちょうど見頃でした。そして最終日25日の夜はお隣須坂市の打ち上げ花火を見ることができました。感染対策として打ち上げる場所は秘密、時間も10分間と短かったんですが、内容は盛りだくさんでとっても綺麗でした。やっぱり花火っていいですね。関係者の皆さん、花火を打ち上げていただいてありがとうございましたというメッセージですけどね。そうそう、コロナの影響で去年から人が集まって密の状態作っちゃいけないからってね、ほとんどのところが中止になってますけども、花火業者といいますか花火屋さんたちって辛い夏2シーズン目を過ごしていらっしゃるわけですけども、だからこんな形でねやっていただけると嬉しいんですけどね。そして今週の地、はい来ました、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は地で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲をお送りするんですが、地といえばチャーリー昴生さん、あたたたたた、チャーリー昴生さんのルパン三世。最近だと宮崎駿監督のカリオストロの城の優しいルパンに人気があるようですが、当時の悪かっこいいルパンの方が好きです。そうそう、チャーリー昴生さんのルパン三世って言いますと、オープニングテーマのルパンザサードチャッチャってやつですか、それともエンディングテーマの足元に絡みつくってやつかな、奥田民生さんがカバーしたりしてますけどね、あれはね。インデックスのコーナーで取り上げるにはどちらもちょっと今週この後にはかかりませんけどね、さっきちらっと言った奥田民生さんのカバーなんかだったら蔵出しのコーナーでかけてもいいかななんて今ちらっと思ってます。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。ガラス張りのスタジオの前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか、主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週は長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんからリクエストいただいています。ようやく手に入れました。ゴジラ VS コング日本版の主題歌です。狼の顔の被り物をしているバンドといえばお分かりになる方も多いですかね、マン・ウィザ・ミッションの Into the Deep。 ただいま好評上映中、ゴジラ対コング日本版の主題歌、マン・ウィザ・ミッションの Into the Deep でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は8巡目の地です。これまで地はチューリップ、チェッカーズ、チャー、チェリッシュに千秋直美、それからチューブにチャゲ&アスカとやってきまして、今回は地で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲いきましょうか。まず最初は1972年のヒット曲、折り鶴といえば歌っていたのは、まあ結果としては一発屋的な存在になってしまいましたけどね、千葉ひろ子さんです。いましたね。1944年昭和19年の11月生まれですから今76歳になっていらっしゃるんですが、インターネットで調べてみても出身地がどこなのかプロフィールに載っているものがなかったんですよ。現在は歌手ではなくて保護司として全国の少年院の慰問やカウンセリングなどを仕事になさっているようですね。その功績で2018年には秋の叙勲を受けています。千葉ひろ子さん、1965年昭和40年に東京の山脇学園短大を卒業した後、1970年昭和45年にあの大阪の万博の会場で開かれた全国カンツォーネコンクールで優勝したのをきっかけに芸能界入り、渡辺プロダクション、ナベプロに所属しています。翌71年には、阿久悠作詞、杉山浩一作曲の恋する女に悔いはないという曲でデビューするんですが、全く売れなかったようですね。 この年71年は少し前にこのコーナーで取り上げた小柳ルミ子と天地真理、南沙織の新三人娘がデビューして10代のアイドルに注目が集まった年でしたからね。すでに26歳大人の歌手だった千葉ひろ子さんにはスポットライトが当たりにくかったんです。そこで鍋プロのスタッフが考えたアイディアというのは、小柳ルミ子の私の城下町を作詞した安井和美さんと奥村千代の終着駅を作曲した浜圭介さんが小柳ルミ子のシングル用として作った折り鶴という曲が結局アルバムの中の一曲になってしまっていたので、千葉ひろ子の次のシングルの曲として出そうということに決まります。これがなんとレコードセールス28万枚、オリコンのチャートは9位まで上がるビッグヒットになりました。地の1曲目は千葉ひろ子さんの折り鶴。今週のインデックス、地の1曲目は千葉ひろ子さんの折り鶴でした。ね、最初小柳ルミ子さんのために作られてアルバムに入っていた曲だったっていうのは、先月インデックスで小柳さんのことをいろいろ調べている中で初めて知ったことだったんですよ。そういう予期せぬプラスアルファもたまにあるんですね。では続いて地の2曲目、今度はフォークの2人組、ちゃんちゃこです。1975年昭和50年に空飛ぶクジラという曲がヒットしました。北方義郎、松村忠義ともに1955年昭和30年京都生まれですから、デビュー当時はまだ18歳だったんですね。そのデビュー曲空飛ぶクジラは作詞作曲が最近吉永小百合さん主演の映画命の停車場に俳優として出演していました吟遊詩人風のシンガーソングライター南蘭坊さんだったんですけどね。新人として東京音楽祭やレコード大賞で賞を取ってテレビにもよく出ていたんですけども、まあ、レコードは7万枚ほどという軽いヒットでした。地の2曲目はちゃんちゃこの空飛ぶクジラ。この曲はそれからしばらく経って1980年代に地球規模で環境問題が語られ始めるようになって、歌詞をよく読むと自然破壊や海洋汚染を歌った先取りした曲だとも言われたんですね。インデックス地の2曲目はちゃんちゃこの空飛ぶクジラでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は地で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲をやっています。ではその3曲目、1977年の曲です。沖縄のチャンプルーズのハイサイおじさんをかけますよ。リーダーは沖縄民謡の第一人者と言われる喜納尚英さんの息子の喜納尚吉さん。1948年昭和23年アメリカ軍の占領下だった当時の小座市生まれで今73歳、父から受け継いだ沖縄民謡を現代風にアレンジしたウチナーポップの先駆者と言われています。これから聴いていただくハイサイおじさんですけどね、彼がすでに中学生の時に作ったと言われる曲で、沖縄の言葉でこんにちはおじさんというタイトルなんですけども、太平洋戦争の終わりの沖縄戦で家族を失った喜納さんの家の近所に住んでいたおじさんのことが歌われているんだそうです。1972年にシングルで発売されて地元沖縄で人気を呼んだ後、77年にロック調にアレンジされたバージョンがヒットしました。今日はそちらを聞いてくださいね。喜納尚吉とチャンプルーズ、ハイサイおじさん。ちなみに志村けんさんの変なおじさんっていうのはこの曲の替え歌なんですよ。知ってましたか？高校野球の沖縄代表校のアルプススタンドでの応援には必ずと言っていいほど使われていますね。喜納尚吉さんは沖縄選出の国会議員としてもしばらく活動していて、いろんな功績を残しているんだそうですね。今週のインデックス地の最後の曲は喜納尚吉とチャンプルーズ、ハイサイおじさんでした。ということでこのコーナー、来週は津に行くんですけども、津はずっとパスしていたんですが、3組3曲をやるようになって1回だけ角田博、綱木&緑、塚田美希夫でやってるんですけどね。来週も多分津としては最後になると思うんですけども、3組3曲できるかな。80年代のそれほど売れなかったけど男性アイドル女性アイドルいますしね、名古屋の人気パーソナリティ、放送ではなかなかかけられない曲をよく歌っていた人。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、来週は津で始まる名前の3組3曲です。思い当たるのがあればメッセージやリクエストを送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間になりました。 まずはさっきマンウィザミッションのリクエストにお答えしました、長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。オリンピックが始まりましたね。やるからには無事に終わってほしいものですね。そう、大事になるようなことは一切なく閉会式のエンディングを迎えられるといいですけどね。開会式、日本が誇るゲームの曲で入場行進、あれもこれも流してくれたらいいのにと思いながら見ていましたって。私はゲームやらないんで一つも曲は分かんなかったんですけどね。あれもこれも流していたらもうゲームファンのためだけの開会式になっちゃいますからね。各国のプラカードが漫画の吹き出しみたいになっていましたね。そう、それは私も気づきました。そして改めて八村塁でけーと叫んでしまいました。それはバスケットの選手ですからね。隣で一緒に騎士を務めていた小柄な女の子はレスリングの選手ですからね。だから八村選手とバランスを取るんだったらバレーボールの荒木絵里香選手とか良かったんじゃないですかね。各チャンネルを繰り返し押して見ている日々ですが、卓球の男女ダブルスと女子のソフトボールは窓開けっぱなしなのに手を叩いたり叫んだりしてしまいましたね。卓球は水谷隼伊藤美誠コンビ、目が離せなかったですよね。女子ソフトボールは上野投手の最後の舞台を飾ったって形になってよかったですけどね。あとは大岩さんの感想を期待しています。そうですね、開会式、大坂なおみ選手の聖火の点火、もう午前0時に近いというのに誰がどう見ても中学生以下っていう子供たちが参加していたんですよ、あの時間にね。あれは仕事じゃないからいいのか、そんなこともないと思うんだけどな。そして高山村の泳ぐちくわさんからも、いよいよオリンピックが始まりましたね、いろいろな意見があると思いますが始まったからには全力で応援したいです。どんな競技を応援しているんでしょうか。そうそう、長野オリンピックの開会式など懐かしいですね。確か開会式の総合プロデューサーは今は亡き劇団四季の浅利啓太さんでしたもんね。なんか威厳がありましたよ。地元の子供も参加したあのゆきんこのダンス、いろいろそういうことの記憶が薄れていきますからね。物忘れを防いでいかないとね、そんな年になりましたから。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。